はい、よかちです。
りっちゃです。久しぶりに私は最近NHK の朝ドラを見始めたんですけど、は
い、お
まだ2週間くらいですけど、4月頭から始まりました。りょかちさんも見てると聞きまして、
虎に翼ね。
そう、虎に翼、名前かっこいいよね。虎に翼、
はい、かっこいい。あれですね、ツイッターやインスタグラムなど、やいやいラジオの SNS、ぜひフォローしていただきたいんですけれど、そこでは軽くお伝えしていたんですけど、虎に翼感想会を、久々に感想会になるか分かんないですけど、話したいなと思っております。
そうなんですよ。皆さん見てますか？うん、周りで結構話題じゃない？これは我々の周りだけ？
いや、NHK プラスでの視聴がなんか、過去最高だったみたいな、
ニュースで。そうなんだ。
うん、
おもろいっす。概要は、一応日本で初めて女性で弁護士になった人かな。日本初の女性弁護士の一人で裁判官にもなった実在の人物、三淵さん、三淵よし子かな、うん、これ。をモデルにした、ドラマ
です。はい。はい。はい、いやー。ね、NHK プラスで配信された全ドラマの中で最多視聴数51万 UB
を。ユニークブラウザーなんだろうね。あ、なるほどね。なるほどね。なるほど。
そうですよ。なんか、
いや、そうなんですよ。いや、多分な、我々の周りでなんか今すごい話題なんですけど、なぜかというと、うん、まあ、女、強い女みたいな話、ウーマーエンパワー文脈、が好きな人にはぶっ刺さりまくる話で、
うん、
で私実は NHK ドラマそんなに得意じゃないんですけど、あんまいつもね通して見れないんですけど、
長いからね。
いや、そう、まずさ、いつもさ幼少期から始まるじゃん、長いんだよ本題に入るまでが
確かに確かに
ことを思ってたんだけど、今回今私にとってすごい見やすいのは、まずもう始まり時点でなんか女学校卒業するぐらいかな、
うん、
から始まるんで、なんかその伊藤沙莉さ
ん
が、
うんうん、
主人公なんですけど、トラコって書いてトモコって読むっていう、だからトラコってトラちゃんとか呼ばれてるんだけど、そのトラコっていう、まあちょっと、なんだろう。すごいというよりはなんか、なんていうの、あんま納得いかないことみたいなのがあんまりこう、なんだろう。
うん、
やりたくないみたいな感じの、なんか、結構さっぱり、サバサバした感じの女の子が主人公なんだけど、うん、なんかずっとその、なんで結婚しなきゃいけないのみたいな。なんか、女学校出たらお見合いとか散々させられるけど、うん、そこで、なんか、それはなんでですか？はて、なんでですか？みたいなことを言いまくって、なんか、お前のような女は生意気だみたいなことをすごい言われまくって、全然縁談が成立せず、で、なんか、結婚とかして、別にしたくないんだけどな、みたいな感じでお母さんに諭されつつ、みたいな感じなんだけど、なんか、たまたまちょっと、法学の授業みたいなところに、あれ、お兄ちゃんなのかな？お兄ちゃんお弁当を届けるみたいな。感じで。
書生さん？
あ、書生さんなんだ、あの人。
家の。居候の方。
雄三さんだっけ？
雄三かなんか、なんちゃら蔵さん。
なんとか蔵さん。に、弁当届けんのに、その授業に入ったら、なんかそこで松山健一とか、なんかもう一人、小林薫さんみたいな、法学の教授が、男、うん、まあ、法学生たちに講義してて、そこで、なんか婚姻関係にある女性は無能力者であるから、この裁判はうんたらかんたら、みたいなの言ってんの聞いちゃって、
はい、
待って、待ってみたいな。なんで、婚姻関係にある女性は無能力者なんですかって、うちのことは全部うちのお母さんは仕切ってますよみたいな。言ったんだけど、うん、いくらそれはそうでも法律上はそうだから。で、財産とかは全部もう、男のものだから、女には何の権力もない。みたいな、と聞いて、
うん、
なんか、なんでですかみたいな、めっちゃ、なんか疑問に思うんだけど、でもその疑問を聞いて、どうだったって言ったら、なんか怒ったとかよりは、なんかずっとうちのお母さんなんで、中では、家ではこんなにしっかりしてるのに外に出たらスンってしちゃうのかずっと不思議だったんですけど、その謎が少し解けた気がしますって言って、
うん、
で、君面白いからうちの大学来なさい、女子部入りなさいって教授に言われて、まあいろいろあってなんとかその大学入って、今法律の勉強を始めたけど、なんか女子がその法学部学ぶなんてみたいなことをとにかくみんなに言われまくり、嫌がらせなどをされまくり、うん、裁判傍聴に行っても女が振りすぎてみんなで涙を流しながら頑張っていくみたいなのが今の最初の2週間ぐらいのところで。でしたね、
うん、そう、約100年前の話なんだけど今もあんまり変わんないじゃん。そういうところで
共感が止まらない女たち、
そう、2週目は、
うん、
まず離婚がそもそもあんまりでき、控訴し続けてるけどできなくて、さらに、さっきおっしゃってくださったみたいに、無能力者で、その財産も夫が管理するっていう風になってるので、形見とかを取り返せないという裁判を傍聴する話だったんですけど、なんか最後に、俺は絶対離婚してやんねえからね、みたいなことをクソ夫が言う。で、うん、もう私関わらないでって奥さんが言うんですけど、うん、え、ちょうどこれ今やってる共同親権の話とリンクしてんじゃん、みたいななって。
そうね、確かに。
なんかその、うん、今とかなりリンクしすぎて、
うん、
女たちがまた燃え盛るという感じでございます。そうだ
ね。
うん。
このなんか一週目からさ、なんか、ちなみに私は全然別に今まで朝ドラ見てなかったんですけど、うん、たまたま保育園が始まったことにより朝早く起きるようになって、ちょうど見る時間になったから、たまたま見てたら面白いやんってなって、毎週見てる。毎週じゃない、毎日見てるんだけど。
完全に朝ドラという時間帯放送のもう、思うツボじゃないですか。
そうだね。そうだね。え、りょかちは何で見てんの？
私もちゃん、最初は NHK オンデマンドで見てたんですけど、
うんうん、
最近はちゃんと朝起きてますよ。
え、すごい。
そのために。
嘘、そのために。嘘。え、でも週末とかにまとめもやってるでしょ、いつも。
やってるけど、
うん、
なんか、まあ私結構ツイッター使うんで、みんなネタバレするから嫌だから。うん、
確かに。まあ確かに。毎日結構。さ、なんだっけ、一週間目かなの石田ゆり子がお母さんなんだけど、うん、その伊藤沙莉が主人公で、うん、お母さんが石田ゆり子なんだけど、うん、なんか石田ゆり子が、その伊藤沙莉が、その法学部に行って学びたいみたいな。言って、うん、いた時に、なんか言ったセリフっていうのがすごいこうバズってまして、なんだっけ、うん、まあ、そもそも伊藤沙莉すごい頭がいいんだけど、頭よくって、うん、で、なんか私、なんか勉強もできるから、なんか法学に来いって言われたのに、みたいなこと言ったら、
うん、
なんかあなたが賢いことなんで分かってます、みたいな、言われて、で、なんだっけ。
それが4話の最後。
4話の最後。
はい。え、お母さんそんな切り返しするの？続く、第5話。で、またそこから、名言のレオンパレード。はい、お願いします。
ちょっと待って、ちゃんと読まないといけない気がしてきた。なんだっけ、賢い女が幸せになるには、バカなふりをするしかないのよ、みたいな。
そういう感じのセリフっすね。
正しいのはなんだっけな。
うん。
ちょっと開いておけばよかった。
あ、そうだ。ちょっとわかんないけど、頭がいい女に幸せになるには悪い、頭が悪いふりしなきゃいけないとか、あとは、そうそう。結構心配のセリフで、お母さんも別に、なんか、自分、なんて言うんですかね。じゃあ別にあなたが目指したって、法律家になれなかったらどうするの？なれたとしてもうまくいくなかったらどうするの？でも、夢破れて、生き破れたらどんなに惨めかわかる？この道はどう進んでも地獄なのよ。
そう
だ。だから頭いい女は幸せなのには悪いふりしなきゃ、みたいなことを言うんですね。
すごい、今、全部正しかった。すごい。
本当ですか？
あ、頭のいい女が確実に幸せになるためには、頭の悪い女のふりをするしかない、でした。
うん。
いやー、朝からみんなのお茶の間が震えるような、すごい。朝やるみたいなドラマなんだけど。そう、地獄じゃん、ね。どうすんだって地獄じゃないって言って、そう、地獄だから、そうなんか、で、その石田ゆり子も頭いいんだよね。いや、石田ゆり子もすごい頭良かったし、うん、で、なんか香川の旅館の娘なんだけど、頭良くて学校行きたかったけど、家で学校行かせてもらえなくって、でもどうしてもその家から出たかったから、で、なんかすごい美人だったとこに、そのお父さんが、なんか旅行か研修旅行かなんかでやってきた人が、そのすごい美人だった石田ゆり子に一目惚れしたんで、それでくっついてどうにかして、こう家を出て、東京なのかな、うん、に来たっていう感じなんだけど、だから親もそうなんだよね。だから親が、その賢い女であるところの親が、なんか自分の娘にも同じその呪いをかけているみたいな、その辛さみたいな、なんかすごい出てる話。うん、なんだけど、でもその後、うん、また別の展開で、
うん、
で、ただ、でもその伊藤沙莉とそのお母さんがそう言ってる時に、その入学を止めてる、松山健一がその学校の、方なんだけど、うんうん、松山健一はすごい生意気な若手の教授みたいな感じで、
うん、
で伊藤沙莉がその入りたいんだって言ったら、なんか、なんだっけ、ちょっとそれもちょっとね、私全部セリフ覚えてないんだよな。なんかお前なんかじゃ無理だろみたいなこと言われるんだよね。
今じゃないっしょみたいな。別に今、あなたが法律を学んだところで、 法律家になるのは今の時代では非現実ですよみたいな。
あとなんか親の母親も説得できないような人には無理でしょうみたいなこと言うんだよ。
うんうんうん。
うん、
そうなんです。うん、でもでいやお家のお母さん賢いですからっていうっていう。
そうそうそうそうそうそう。そうそれは違います。うちの方は賢い人ですからとか言って。そしたらそれを聞いてた石田ゆり子がやってきて、今度は松山健一に、なんか何なの最初からあんたはって言って、女たちがやりたいの止めてきたのあんたたち男でしょみたいな。なんか、
うん、
女は本当はできるんだからみたいなことをガン切れして、ガン切れして、もう行きましょうって言って六法全書買ってあげて、じゃあ地獄に頑張って飛び込んでこいっていう、結局は背中を押してくれるっていう。その辺も全部
泣き
涙。涙です。全部涙です
。お茶の間涙。いやー、これは本当に巧みだった。もう、俺は拍手しまくった。まず、私、いいですか、
うんうん、どうぞ、お願いします。
まず、熱かったところは、その、リッチョさんみたいに、その、うんうん、親が嫌だった人が嫌なことされたから、私はなんかそういう家のための結婚はさせない。あなたがやりたいようにさせるって言ってるんだけど、うんうん、結局締め付けてるみたいなのが構図としてあるんですけど、うんうん、なんかそれってなんかやっぱ家のための結婚が前時代的で、でも前時代的なものから逃げてきたそのゆりちゃんも結局もう今の人たちにとっては前時代的になってしまってて、だからさゆりちゃんはそのこの道は全部地獄だよって言った瞬間の最初のセリフがありがとう愛してくれてっていうセリフなんですね。え、そんなセリフ素晴らしいと思って。
なるほど。
だけどお母さんが言う幸せのは私にとっては地獄なのって言った瞬間に。
あ、言ってた言ってた。
そう。それがもう、前時代的な女っていうのはやっぱりゆっくり進化しているっていうのがわかる、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん。なるほど。
っていうのが素晴らしいし、結局母ちゃんは、今もそうなんですけど、法律家になることを、がいいとは全く、思ってない、うんうん。地獄っていう考えを簡単に譲ってないのもいい。なんかそれでお母さんが松山健一にの怒って、なんか頑張れみたいな感じでもなく、自分、やっぱゆり子はゆり子で自分の考え方を譲ってないところも綺麗事じゃなくて素晴らしいと思いました。
すごい、りょかち。私何もセリフを全然見てないことに気づい
た。いや、すごい、私めちゃメモってました。
なるほど。
すごいと思って。
そっか。それがシナリオ視点として。確かに。
いやいやいや。
言ってた。でも言われてみたらそれめっちゃ言ってた。確かに。確かに。時代が違うからそうだね。そう、あなたがこっちが言ってくれてることは自分にとっては地獄だよってそういえば言ってた。
そうなんです。それがやっぱ、うん、なんかね、やっぱ、まあ時代もそうだし、
うんうん、
っていうのが人それぞれの幸せもあるし、
うんうん
う
ん、
うまい。誰のことも否定せずに進めるな。うまいなと思って、うん、素晴らしい
というふうに思いました。あ、うん、この石田ゆり子のすごいあの素晴らしいセリフを今発見したんですけど、
うん、
その松山健一に怒るんだけど、何か時期尚早ですか、泣いて逃げ出すですか、そうやって女の可能性の芽を摘んできたのはどこの誰、男たちでしょ、自分にその責任はないと、そうやって無責任に娘の口を防ごうとしないでちょうだい。これがすごい泣けた。
泣いちゃうね。
いや、それがなんかすごいさ、その松山健一は、なんか、別に自分は、なんかその、お前がダメだとか、なんか女が何のがダメだって言ってるわけじゃないけど、でもちょっとまだその時期尚早だとか、なんか、どうせ痛い目見るんですよ、みたいな、その、
うん、
いや、よくあるなんかさ、いや、あなたのことを思って言ってるんですよ、みたいな。
ああ、ある。確かに。
自分はその責任がないけど、でもなんか、世の中がね、みたいなことを言う人に対して、その石田ゆり子のこの怒りはさ、なんか、なんかそうやって女の可能性の芽を摘んできたの男たちで自分にその責任はないと思ってんのみたいな。で、そうやって無責任に娘の口を防ごうとしないって本当に全部その、なんか傍観者であるだけの男っていうことを思ってるけど、うん、お前も加担してんだからなっていうことをすごい言ってるじゃん。なんかそれがすごい、なんかもう本当そうだよみたいなんですごい朝からすごい泣けました。
それ。うん、ねすごいめっちゃ言いたいこと言うじゃんって思った。
そう。毎回朝からそうなの。多分みんな、だから朝からみんなさ、ツイートが止まらないんだよね。言いたいこと言う。それみたいな。
だから私はね、みたいな感じ、早く起きざるを得ないんだよ。ね、みんながつぶやくから。
わかる。朝さ、朝すぐツイート流れてくるよね。
そう。だからみんながもう泣いたみたいな、このセリフ最高みたいな言うから、う
もう、見てても、このセリフは、あ、これ絶対後で絶対ツイッターでめっちゃ言うやつ。すごい思うよね。
そう。
わかる。
いやー、もうね、
うん、
そう。もう、話の面白さがすごい。
面白い。
もうね、今ね、第1話、今1話まだ見れるかもしれないけど、うん、なんか、その、で題材的にもすごい面白いし、あとなんか話オタクとしては、うんうん、1話はね、まず、はてっていう口癖が出てくる。これ、
ね、
多分、
ね、うん、
これからいろんなことにね、あのトラコは、はてと言っていくんだな、というふうに思ったし、
うんうんうん、
その次に、まあ、しょっこ、多分1週目のテーマは、女の幸せは結婚なのかということで、だからラスボスがゆりちゃんなんですけど、うんうん、
なんか、
それが一周のテーマみたいになってて、
うんうんうん、
だから合コンお見合いのシーンが始まって、うんうん、で
なるほど、
そこで知性をひけらかしてしまって、賢い女性の生きづらさも見せているという、
うんうん、
この一話の濃縮しているテーマのこの、うまさ。そして第一話のこの、ちょっとお前、分をわきまえな、みたいな言われるんです。藤森。なんか、喋りすぎやで、みたいな。
うんうん、
それが、
見合い相手の、あれね、オリラジ藤森にね。
そうそう、うん、オリラジ藤森が、なんか、僕はいろんな議論ができる女性が好きです、みたいな。
そうそうそう、最初はそう言って
た、ね。最初、そう、理解者みたいなんで出てくんだけど、うんうん、で、とも子が、それがね、みたいな。それでこういうのが見たんですけど、どう思いますかとか、私はこう思って、みたいな、いろいろ喋り始めたら、お前、分をわきまえろとか言い出す。ヤバ男だったっていうのがあるんですけど、うんうん、で、それを4話でね、あの、ともこちゃん、とも子が、穂高先生は私の話を遮らなかった、という、うん、それだけで嬉しかった。
そこで回収してたのか、あれは。
そう。
確かに。
そこで回収してるんです。
確かに、そうだったのか。
そう。ね、これはね、トットちゃんでもあったんですけど、素晴らしい。ここで回収してくんだ。
なんかこれ、うん、あの、誰とは言わないんだけど、こう、確かに大学時代とかから、なんかこう、
うん、
あの男の人と話してて、なんか好きなタイプはっていうと、うん、なんかこう、あ、なんかすごい話ができる人が好きとか、なんか、
あ、
なんか面白い女が好きみたいなことを言う人って、うん、なんか俺の話についてこれるぐらい面白い女が好きみたいな、うん、なんか、そういうニュアンスのやつめっちゃない？なんかさ、あの話ができる人がいいんですよねとかいうやつさ、
うん、
なんか、
うん、
ほんまかみたいな。なんか、その、なんか、舐めていってんな、こいつみたいな人、すごいいっぱいいたなっていうのを、あの、藤森のお見合いですごい思いました。う
ん、あの、俺、サッカーの話できる女の子が好きって言って、うん、あ、今、すごい、ポジショニングすごい良かったね、とか言うと、ちょっと、なんか、お互い、え、そこまで分かってても困るみたいな感じになるやつ。
そうそうそう。
なんか、話にはついてきてほしいし、一緒に面白がってほしいけど、そこまで分からなくてもいい。
うん、とか論破されるのは絶対に嫌みたいなさ。
そう。
そう。
論破されたくないんだ。そういう、俺の話を盛り上げれる人がいいということでしょうか、という気持ちに。
その100年ぐらい前なはずなのになんかみんな共感ポイントが止まらないというのが、この、
うん、
あの、周囲の女たちがみんな、ちなみにあの若い人から、あの上まで世代、うん、もう20代ぐらいから、うん、自分の観測範囲だと、50代、60、うん、60代とか、うちの親もめちゃ見てるから、とかも、うん、みんななんか、もう、いや、これはすごいみたいな感じで、見られてる理由です、ね。
はい。いやー、はい、しかもね、私も2週目で、そろそろともこちゃんはでもなー、みたいな。結局恵まれてんだよな、みたいな。金持ちだしな、みたいな。
あ、
思い始めてたら、うん、2週目の最後に、それを言及するような、
うん、ちょうどね、
展開が出てきて、
ね、なってきたよね。
すごい。すごいよってなっちゃった。
ね、だから来週は多分その同級生たちのそれぞれのバックグラウンドみたいな話に。
うん、
だってなんか同級生もその、ね、法学、女子で法学学ぶ人たちみたいなのの、まあ、一期生じゃないんだよね、うん、あれ。先輩とかもいるから。
うん、確かに。
何期かいるんだけど、でもそこもなんか、入学おめでとうって。私たちの時は、同期は30人いたんだけど、みんな、なんか、いろんな理由で、なんか、心が折れて辞めてしまったり、親から反対されたり、結婚相手から反対されたり、なんだかんだで、もう、なんか、5人になってしまいました、みたいな。なんか、本当に地獄やん。入った瞬間地獄やんっていうところから、スタートの。
いやー、ね。だって、我々はチキリンさんのものを結構読むんですけれど、チキリンさんも、うんうん、 チキリンさんの世代で、うん、その総合職になった、その金融系って、
うん、
もうほとんど初めてぐらいだったみたいな。
そうだよ
言ってたから、うんうん、そんなそれよりさらに前の時代に、弁、うん、法律の道でそんなになるって、
うん、
そっちに進もうなんて、ものすごい、もうほぼ無職になるという気持ちでいかないとダメ、うん、っていう感じですよね、多分。
うん。まあ、あとあれじゃない、その家族の令状とか来てたけどさ、その同級生の中に。うん、その学びはするけど、それで仕事をするではないっていうか、うん、その教養の一つみたいな、なんか、方向性もあるんじゃない？その語学とかもそうじゃん。なんか、うん、妻のレベルが高いみたいな。海外に、なんか、
うん、
とか、要人とかで連れて行った時に、教養があるみたいなためのと
か。うん、ああ、なんかの映画でもあった。うん。学べと言ったけど、仕事にしろとは言ってないってやつ。
ああ。あ、それにちょっとまた別の話なんですけど、あと今なんかまだ、はい、序盤だけど、でもこれ多分、なんか法律とは何なのかみたいな話もすごい面白いんだろうなと思ってて、私は今結構興味があるので、うんなんか、その今の、今は、そのドラマの今は、戦前で、その、婚姻してない、婚姻関係にある女は無能力者であるみたいな話とか、その財産全部他のものであるとか、うんうんうん、だからそもそも、なんていうの、その、人権平等みたいなのがそもそもない世代から、
うんうん
まあ、でもこの後に、まあ、どんどんその、世の中は変わって法律とかも変わっていくはず、だから憲法の法律が変わっていくはずなんだけど、うん、なんか、その2週目かな、なんか、二週目のテーマは多分さ、なんか法律は何なのかみたいな話でさ、なんか私は法律、お前は法律は何だと思ってるんだって、法律は規則でしょ？
確かに。
とか、
うん、
法律は武器だとか、法律は盾だとか、
うん、
これ、カンペ見てるんですけど、法律は盾、
はい、最終的に
温かい毛布みたいな、なんか人によってそのいろんな法律とは何かがあって、
うん
そね、それともこにとっては、なんか、何かみたいなのを一旦なんかその答えを出して、うんまあ、盾にも武器にもなるみたいな感じなんだけど、
うん、
なんかそれもすごいそもそもじゃあ法律って何なんだって結構根本的な問いで別に今もある話じゃん、
うん、
なんかそれにすごいなんだろうななんかこう面白そうっていうか楽しみどうなっていくのかとっても楽しみなんか法律を変えれば、ね、なんていうか法律ってそのさなんか結局社会の大前提のルールだから逆に、うんなんかその女はどうこうみたいなその空気とか個人の感情の話じゃなくてなんか逆にその法律の方を変えてしまえばどうにかなる、うん、ってかそれを盾に戦えるとかって結構希望みたいなところがあると思っててなんか、うん、だからこれがRBG の話にも後でつながるんですけどだから女性弁護士とか法学とか裁判官とかの、うん、がそこの世代にいるっていうのはめちゃくちゃ重要なんだなっていうのがなんか後で出てくる気がしてすごい楽しい。
うん、女が行って判断したからこそ、その視点が出てきたってやつですね。うんうん、
そう。そう。ここで出てくる RBG、ルイス、ベーダー、ギンズバーグ。
ギンズバーグ。
あれ絶対オマージュしてるよね。さ、ジャケットとかおしゃれな法服みたいなの着てるじゃん。ここに首のところにレースがある。
うんうん、
な
ん
か、
うんうん、
伊藤沙莉がこう前を見てるみたいなやつだけど、あれ、そのアメリカの、同じような女性の、うん弁護士、ルイス・ベーダー・キンズバーグっていうすごいスーパーおばあちゃんが、うん、ちょっと先日亡くなっちゃったんですけど、
うん、
が、我々が大好きな映画などがありまして、絶対それをモチーフにしてると思うんだよね。
はい、まあ、うん、普通に参考にしないわけないだろうという気はする。
ねね、私もなんか、ツイッターでおすすめしてたよね。
おすすめしました。そう、本当にね、多分アメリカ版と思うか？
うんうんうん、
っていう感じで、さらにその、アメリカで、まあ、まだ全然、そもそも法の職に就けなかった時代に、弁護士になり、そして判事になって、最高
裁判所
にもなった伝説の方。
判事を、そう、結局何歳までやってたんだろう ?89 歳。
5までは絶対やってたから。
うん、89歳、85歳が映画なんだよね。
そう、85歳で映画化され、ドキュメンタリーの映画化されたから、
うんうん。
そう、それで、その方もリベラルの、まあ代表的な判事さんで、世の中をこう変えてきた人で、まあ本当に、その、一個のドキュメンタリー映画が RBG、最強の85歳。これ放題なんですけど。
うんうん、
で、もう一人が、その映画が Believe っていうのが放題なんですけど、
うんうん、
現代は、 on the basis of sex かな。性に、性別に基づくって意味なんですけど、はい、つまり性別で基づいてる法律を変えてきた話だから、
うん
うん、もうね、虎に翼で泣いてるなら絶対に泣くよっていう。
これ本当に泣けるよね。本当にね、見てほしい。なんかそのドキュメンタリーの方を最初に、ドキュメンタリーの方を先に見たんだけど、その。
あ、正しいと思う。
あね、多分ドキュメンタリー見てから、まあドキュメンタリーの方がちょっとなんだ、だるいけど、ドキュメンタリーだから。うん、でも、うん、その後、ドキュメンタリー見てからビリーブ見た方が面白いと思う。
と思う。
ドキュメンタリーは本当に、
映画だから。
そうそう。ドキュメンタリーは本当に、85歳のおばあちゃんなのにジムですごい筋トレしてたりとか、
そう。
なんかね、マジみたいなことがね、すごいいっぱいあって。うん、で、この流れは、その、うん、なんで85歳とかまで最高裁判事やってたかっていうと、トランプ政権になって、で、最高裁判事って8人かなでいて、その、生涯終身だから、死ぬまでその席が開かないんだよね、
うん、
基本。で、それが開くと、その時の大統領の指名で決められちゃうから、
うん、
だからトランプ政権の間に死んじゃうと、トランプが自分に都合のいい人を最高裁判事に指名しちゃうと。で、その、うんで、今多分もう変わっちゃったと思うけど、そのトランプ派がすごい多かったから、なんかすごい不利だったんだよね。うん、なんかリベラル派とその保守派がいて。
そう、保守派がね。
そう。だからリベラルが、なんかその RPG が死んじゃうとまずい。元気にそれをやってなきゃ引退しちゃいけないから、うん、頑張って長生きしてやっていくんだっていうので鍛えて戦っていたという、すごい本当に戦って最強の85歳だったんだけど。
うん。
はぁ、亡くなってしまった。悲しい。
なんか具体的な話をすると、まあ、当時その RBG が法律化になった時はまだアメリカでもクレカは女の人はお父さんか旦那さんの許可がないと作れなかったんですね。大人の女性でも何歳でも、
うんうん、
っていうそのやっぱり無能力者だったっていうのがあるし、うん、あと実際にやった裁判だとなんか、パイロットになりましょうって、日本でもよくポスターとか貼られてますけど、うん、なったけど、なんか、住宅手当とか女にはなかったみたいな。なんか実は、うん、まあ多分、その住宅手当が実は男限定みたいな書き方がされてて、それに漏れてて、同じパイロットやってんのに、住宅手当とかないみたいな感じになってたのを、そらおかしいだろ、つって、直していたり、
うん、
あとは、なんか逆に、奥さんが亡くなったかなんかで、介護がなんかできなくなった保障の、
うんうん、
控除は逆に女子しか受ける、女性しか受けられなかった。だから、男の人は働きながら、子供かな？子供の世話だったか介護だったかしなきゃいけないのに、シッターさんとかに払うお金を控除してもらえない男だからっていうことがあって、それと戦ったりなどをしてきたという話がドキュメンタリーで。描かれていますので、
うん、
みんな多分超面白く見れると思います。
うんうんうん、いいよね。これも本当にリアル、はい、なんかすごい、ね、元気をもらえるすごい。
そう。
いい、ま、大好きな。うん、
RBG さんのキャラもいいですよね。なんか
いい、ちょっとお茶目なんだよね。なんかね。
お茶目。
可愛い。
お茶目でしかもあんまりなんか気が強くないの。なんか法律家なんだけど。うん、
淡々とする。なんかそれもちょっと伊藤沙莉っぽいというか、私トラニズムはそういえば好きなのは、なんか伊藤沙莉が結構淡々としてるっていうか、その、はて、うん、みたいな、はてっていうだけで、なんか怒ってるとかじゃないんだよね、
うん、
そんな。こんな許せねえみたいな感じでもなくて、
うん、
なんかはてみたいな。なんで女は結婚しなきゃいけないんだろうみたいなって。で、ずっと疑問に思ってたことが、その法律とか聞いて、あ、だからこんなに生きづらかったんだ、みたいなことにこう気づいて法律を学びたいみたいな。感じだから、うん、なんかそれがすごい、結構さっぱりしてるところがあるっていうか、それ結構いいなと思って、うんうん、まあすごいよく喋るんだけど、なんか、
よく喋る。
私なんかさ、朝ドラ、NHK の典型的な女の子ってさ、なんか、すごい元気で、頑張ってて、でもちょっとドジっ子で、みたいな。
なんかさ、確かにな。
周りの人が助けてくれて、なんか、てへ、みたいな、うん。頑張ってる私、てへ、みたいなさ、のが多くない？
はいはいはい。ある。
もうそういう、
まあ、確かにな。
昔の少女漫画の主人公みたいな感じじゃん。
うん。うん、
なんうん、で、なんか、バイトに助けられて、みたいな。で、なんか男、結婚するけど、だいたい旦那死んじゃって、みたいな。まあ、戦争あるから仕方ないん
だけど。わかり。
なんかいつもそうじゃん。そう、なんか。
旦那すぐ死ぬな。
そう、だから、それで言うと、その、なんだっけ、ブギウギとかも後半見てたんだけど、なんかそんなに主人公のキャラがそこまで好きじゃなかったんだけど、
うん、
なんか、で、それで、なんか伊藤沙莉がすごい、こう、 賢い、なんかそういう、すごい感情的というよりは、なんか、なんだろうね、その、あのひょうひょうとした感じがすごい見やすいなと思っている。見やすいというか、今の人は、なんかその方が共感しやすいんじゃないかなってちょっと思う。
確かにね、確かに。確かにな。他の主人公たちよりも、確かに身近に感じる。
そう。あのさ、あのドラマの楽器っぽい。あの、星野源と、あれの。
逃げ恥。
そう。逃げ恥の楽器っぽくない？なんとなく。
淡々と。
うん。
あの、逃げ恥の楽器も確か理系？心理系？
心理学の大学院まで行ったけど、あれじゃない？就職できなくて派遣社員。
うん、そういう落ち着いた知的女子な感じがある。
そう。
いやー、しかし、中野大河くんも可愛いし、
確かに
石田ゆり子も、ね、石田ゆり子さんも、石田ゆり子さんじゃなかったら、もっと意地悪に見えてたかもしれないけど、石田ゆり子だから何か、共感というか、許せると言うと上からだけど。
わかるわかる。
可愛いと思
って。ゆり子だと何でも許せてしまうところ。
ゆり子だと。
そうだよね。ゆり子の時もそうだったな、そういう。
そう。
ゆり子の時もお姉ちゃんだった。
静かに聞いちゃう。あと、花江ちゃん？
いや、ちょっと話はまた戻るんだけど、RBG のやつ本当にぜひ見てほしくって、すっごい面白いし、なんか RBG って結構アイコンっぽくなってて、なんか、グッズとかいっぱい出てて、それも多分ドキュメンタリーに出てくるんだけど、なんか、その、結構後半になって、なんかもうネタにされてたりとか、なんかポップカルチャーですごい消費される、そう、アイコンになっ て、それも含めてすごいいいんだよね、なんか。
え？リッチャーさん待ち受けしてた？
待ち受けにしてた、そういえば。よく覚えてんね。
そうっすよね。
スマホの待ち受け壁紙にしてた。よく覚えてんね。私も覚えて
た。俺、リッチャーさんのことは何でも覚えてた。
よく覚えて
る。怖い。
知ってた、一
時。RBG の待ち受けどこかで見たと思って。リッチャーさんだ。
あと、なんかニューヨーク、友達がニューヨーク旅行で、なんか RBG グッズのポーチとかね、買って帰ってきてくれて、あるよ。
いやー、本当に素晴らしい、面白い人物。
で、あと、あの、パートナーもいいんだよね。その夫がさ、
あ、そう。
言うんだけど、夫がまためっちゃいいの。その RBG の話はそこがすごい泣けるんだけど、夫の方がちょっと早く死んじゃうんだけど、なんか夫はすごい、こう、RBG のこと理解してて、で、それを夫もなんかその大学時代に、なんかその女はすごい少ない学部で、大学時代に夫と出会ってるんだけど、なんか自分に、なんかいろんな男の人がその声をかけてきたけど、なんか自分に頭脳がついてることを評価してくれたのは夫だけだった。評価してくれたっていうか、その、見てくれた？ちゃんとしてくれ、なんか、その、ちゃんと話してくれたの夫だけだったみたいな感じなんだよね。で、夫もすごい優秀な人なんだけど、なんかその、RBG がすごく優秀だし、こう、社会にとっても必要だから、ちょっとそのサポート役に回りつつ、なんか、支えてる、もうそこがね、本当に泣ける。
そう。旦那が、
神だ。いいんだ。
だけどね、あれなんですよ。在学中は、その旦那さんが病気になって、あの RBG が看護したりもしてたから、持ちつ持たれつでやってきた方なんですね。
そう。しかも在学中に、あれ、子供も確か在学中に産んでたよね。
そう。
そうなんだよ
な。なんか、2時間睡眠だったらしい。
ひ
その旦那さんが病気で子供だった時は2時間睡眠で、なんか、ちょっとこれ話す時に見直してたんですけど、2時間睡眠でした、みたいな。で、旦那さんが病気から治って、その、もともとはその旦那さんが病気だったから、その分のノートとかも書き写してたんですって。そういうので、2時間しか寝られなかった。
なんかその話出てきたね、確かに。代わりに講義出てあれだよね。そう、書いてあげてたから。
そうそう。
あったな。
それで、2時間寝だった、みたいな。で、旦那さんが治った、みたいな。一命を取り留めました。しかし、RBG はそこで2時間睡眠に慣れてしまったのですって書いてあって。え？って思って。
やばい。
それでなんかそっから2時間ぐらいの睡眠というか、なんかあんまり寝ない生活になったみたいな書いてあって、いやいやいや、寝て？と思って。
超人。
超人すぎって思ってしまった。いやーでも、映画でもね、最初ね、あのなんか、あの、ね、なんか、 君たちが男を差し置いて入学した理由は何か教えてくださいってこう女子の入学したメンバーに学長が聞いたり、
うんうん、
あとなんかっていうそのマイクロアグレッションというのか、
うんうんうん、
もうそれマイクロじゃないけどそういう表現もねいっぱい出てくるから男の人たちは見ると、
うん
うん、まあ女もそうだけど心が痛くなるかもわかんない。
いや、みんなこれ家族、やっぱ朝ドラのいいところはその家族で見るということだからさ、その親子とか、家族とかで見るのにすごく、うん、すごくいいと思うんです。見てくれ、みんなで流行らせよう。みんなで。
流行らせよう。
トラトラに翼を流行らせよう。
ヨネズさんがいい曲を歌ってるよ。
ヨネズの曲、山崎獅子の、あの、あれね、
ア
ニメーションね、オープニングすごいよね。いい。
もう、火の打ちどころがない。
楽しみだね。いや、朝ドラって1年間やるの？いやー。丸1年？
いつ、いや、半年かな？
半年だっけ？
ちょっと調べてみましょう。
うんうん。
朝ドラ。半年かなあ、そうそう、半年。
そっか。
うん。
じゃあ半期。楽しみにしよう。
毎朝起きようぜ、みんな8時に。一緒に。うん、男の人もなんか楽しんでるツイートをよく見るから
楽しいよね。
本当にドラマとしても面白いんだろうなっていう気がする。
うんうん、
にはや伊藤沙莉さん素晴らしい。
伊藤沙莉って本当なんていうの、なんかちょうどいいよね。何か
とちょうどいい、ちょうどいいのに唯一無二。
そうだね、あのポジションになりたいと思うよね、うん。
あの、なんでしょうね。うん、私は同じ時代に生まれてよかった二大女優は、伊藤沙莉さんと橋本環奈さんですから。
ん？もう一回、え？橋本環奈？
はい、橋本環奈さんも、
うん、
あんなに美少女なのに、ちょっと面白い役ばっかりやってるんで。
う
ん、
なんかああ、確かに。
なんか、面白い。美女ギャグキャラ。確かに漫画原作とかのか、ああいうのはやっぱ橋本環奈さんがいないと他の人にはできないから。
あ、確かに。ありがて、なんかあの社長となんかあの契約結婚みたいなのやってたよね。
そういえば、
ええ
そんなんやってましたっけ。
だいぶ昔だけどなんかやってた。
そう、まあ、沙莉さんもちょっと待ったーとかね、
うん、
セリフがあったり。そういうのは沙莉さんじゃないとっていうのがありますし、
うん、うんうんうん、ナレーションに呼ばれがち。
ナレーションに呼ばれがち。
うん、
確かに。ね。すごい。あ、うん、
はい。じゃあ、ちょっとみんなでトラインスバサ見ていきましょう。ぜひ。
はい。
やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他、感想、コメントも、ハッシュタグ、やいやラジオをつけて、Twitter でツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。